ネマアクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマアクティフ名古屋支部の音圭です。よろしくお願いします。
お願いします。じゃあ今日は6月上旬の注目作品について話します。
はい。
まず6月2日金曜日からの週なんですけど、
はい。
今週はまず怪物ですね。
うん、はい。
是枝監督で坂本龍一さん脚本、坂本龍一さんの音楽と。坂本龍一さん多分遺作なんでしょ
う
ね、多分。
ああ、そうか。うんうんうん。
で、今日発表になった、カンヌで、
うんうんうん。
脚本賞と、フィアパルム賞を取ったということですね。
うんうん、そんなん、あるの知らなかったんですけど、僕はその、クイアパルム賞っていうのは。
ああ、クイアパルム自身は僕は知ってたんですけど、
うん、
この怪物がそういう話なのかっていうのをこれで知ってしまったってい
う。そういうことですよね。うん、
結構それ言ってる人いますよね、
うん。それは予告では気づく人は気づくかもしれないですけど、ちょっとそこまで僕もわからなかったんで。
僕予告でも見ましたけど、そういうシーンありました？
いや、だから、かなって思ったぐらいなんでわからないですけど。
ちょっとでも思った。
いや、そうやって言われてから見てってことですよ。
ああ。
うんうんうん。
一切思ってなかった。僕なんか、モンペっていうか、モンスターペアレンツの話だと思ったんで。
まあまあまあ、う
ん、
主にそうなのかなって思いましたけどね。うん。
うん。うん、でも、その、モンスターペアレントになるきっかけがそこなのかなっていうことになるかもしれないですね。
かもしれないですね。うん。
なんか予告編からしたらなんかその、一方が一方を怪我して、させて、
は
いはい、
うんうん。
で、親がなんか切れるみたいな、
うん。
話っぽく描いてるじゃないですか。
うん、うん。だから、ただの喧嘩じゃない、みたいなところをやっぱり、そこが描いてるんじゃないですかね。
はい、
はい。
まあだから、脚本賞取ったから、がぜんちょっと興味が出るというか、
うん。
脚本が面白いんだろうなと思うんで。
そうですね。はい。
で、次は渇水ですね。
うん。うん。
生田斗真主演。
はい。
白石和也さんがプロデュースしてて、
うんうんうん、
高橋雅也さんが監督。
うん。
で、この監督は、助監督、黒監督は、岩井俊二の助監督を主催した方みたいですね。水道局員が、
うんうんうん、
まあ、
水道止めるという。
はい、仕事をしてるんだけど、はい、みたいな、
うん。
それで出会う、ちょっと人と、
うん、
まあ、ある子供たちとかと出会って、どうなっていくかみたいな話ですよね。まあ、ちょっとヒューマンドラマ的な。ちょっとそれこそ、是枝さん、
ぽ
いのもあるような、
ね。確かにね。まあ、貧困の話のかな、とかいうとこですよね。うんうん、
はい。で、僕がこの週一は楽しみにしてるのはウーマントーキング。
うん、そうですね。
で、サラ・ポリー監督脚本で、
うん、
まあ、架空の村を舞台にして、まあ、一応でも実在、
うん、モデルがあるんですよね。
っぽいんですけどね。
はいはい、うん。
で、性被害を受けた女性たちが、なんかこう、うん、男たちがいない間に、なんか女性だけで話す。だからウーマントーキングっていう。
うん、
で、出てるメンバーもすごい有名っていうか、
うん、
豪華ですよね。ルーニー・マーラーとか、
うん、
クレア・フォイ、
うん、
あと、おとぎ屋さんが好きなジェシー・バックリー。
はい。
で、フランシス・マクドーマン。
うん。うん。
だから、すごい楽しみですね、うん、これは。で、いいですか？なんか、触れなくて。
はい。
ウーマントーキングについて触れなくていいですか？
まあ、モデルじゃないですけど、まあ、どうかな、話題になったかどうかわかんないですけど、アーミッシュとかでもそういう話があったりとか、したのかなっていうのは。
あ、そうなんですか？アーミッシュの中で、そういう。
聞いたことありますけどね。
性被害みたいなのがあって。
うんうんうん、だから、閉鎖的なのでっていうところですよね。まあ、はい、アーミッシュの話じゃないですけど、この作品は。
はい、うん。南米がなんかの話ですよね。ボリビアなんかある。
そうだったっすね。南米ボリビアって書いてありますね。このモデルはね。そうですね。
うん。で、次は、フェリファ終わらない惨劇ですね。
あはい。
B 級映画
で。笑っちゃいけないですけど、はい。
僕はこれ一作目は一応見てて。
ああ、そうなんですか。
はい。
一応続編ってことですかこれは。
続編です。監督も同じ、デイミアン・レオーネ監督っていう。
はいはい、
まあ。ハロウィンの夜に現れたピエロの男がいて、
うんうん、
男かもわかんないですけど、まあ出てきて、そいつが殺人鬼で、
うん、
もうめちゃくちゃ殺すっていう話、う
ん。残虐な殺し方をしていくっていうことですね。
はい。はい、とりあえず残虐っていう、
うん。
残虐さを楽しむ。で、前は90分くらいしかなかったんですけど、
はいはいはい。
今回めっちゃ130分くらいあるんですよね。
てんこ盛りだな
。はい。それがちょっと、まあ、映画館で見るかどうかでわかんないですけど、
うん、
見るのは見ると思います、はい、どっかで。
なんか予告編も2種類あって、
うん、
過激編とマイルド編みたいなって、まあ、そういうことなのかなって思いました。
でも、マイルド編見って言ったら、普通に過激編みたいなのが見れるわけじゃないですか。
そうですよね。大丈夫なのか。
大丈夫かなって思うんですけどね。
まあ、まあ、分かっていくでしょうけどね。
ねまあね。
うん。
多分。あとは、 苦い涙。
うん。
フランスはオゾン監督。
はい。ですね。
これはなんか元の作品があるんですね。
ああ、そうなんですね。
ライナー・ベルナー・ハスビンダー監督っていう監督の、
うん。
1972年の、まあ同名というかまあ別、その監督の名前かな？
うんうんうん。
ペトラ・フォン・カントの苦い涙っていう作品があるらしいんですけど、うんはいはいはい、それを現代風にアレンジした、
うん、
まあ映画監督が未成年に恋する。
うん。
それをコミカルに描くみた
いな。はいはいはい。
で、はい、うん。
悪なき殺人の。
そうそうそう。
あの人、
はい、男の人。
はい。
あれですよ、ジュリアンっていう映画でめちゃ怖かったんですけど。
ああ、はい。
でも、なんか、見た目的に、こう、コミカルな役もできそうですもん
ね。そうですね。情けない おっさんっていうね。
そうそう。だって、悪なき殺人の時も。
まあまあ、そうなんですよね。
ちょっと情けないさみたいな。
そうそうそう。
はい。
これは多分、まあ、笑えるのかなっていう感じの作品ですよね。
そうですね。うん。うん、で、あと、ロデオ。
うん。
なんか、バイクを愛する女性が男性中心主義のコミュニティの中で自身の居場所を見出していくっていうフランス映画なんですけど、
うんうんうん、
なんかこれを見たらすごい A24 っぽいなっていう。
ああ、確かに、うん。
でも違うんですけどね。
違いますけどね、うん。
はい。で、監督はなんか長編デビュー作の中で、
うんうんうんうん、
で、なんかこの作品は去年のカンヌである視点部門で絶賛されて、
うんうん、
この作品のためにフード、クール、ジュジュリー賞っていう賞が設けられたらしいです。
へ
ぇー。よっぽどいいのかなと。
ああ、なんか賞をあげようっていうことになったんですかね。うん。まぁ、ちょっとよくわかんないですけど、その意味がわからないで、この賞の意味が。
うん。
なるほどね。
で、最後に、
はい。
僕が挙げるのは、共に生きる。初夏、金沢翔吾。
ああ、はい、はい。
ドキュメンタリー映画で。
はい、うんうんうん。書道家の、方ですね。
方ですね、
うんうんうん。
ダウン症の書道家の金沢さんっていう方と、
うん
うん、お母さんの話なんですけど、
うんうんうん、
僕はもともとこれノーマークだったんですけど、
うん、
映画館でこの予告編を見て、
お
泣いちゃったんですね。
お
だから、ちょっと見たいなと思ってて、
はいはいはいはい、
でそのお母さんはだからダウン症だから諦めるんじゃなくて、
うんうん、
彼女の才能を伸ばしてあげたいっていう、
うんうん
気持ちで書道をやったっぽいんですけど、うんうんうん、まぁ、ちょっと詳しいとかわかんないですけどね。
はい。
はい。その気持ちとかがすごい、
うんうん、
いいなぁと思って。
うん。
はい。79分しかないし。
うんうん。まぁ、ドキュメンタリーですね。はい。
うんうん。これちょっと見たいなと思ってます。う
ん、なるほど。
あと、ケイさんは？
一緒ですね、大体。
おー、そ
っか。ちょっと追加するのはなかったですけど。
ごめんなさい。ちょっと全部言っちゃったかもしれない。
まぁ、でも、その今の書道家の方のやつは、僕も全然知らなくて予告編見たんですけど、
うん、
まあ、作品がちょっとちらっと映ってたんですけど、
うん、すごいですよね。
いや、すごい字書く、すごい字書くって言い方あれですけど、いや、すごい作品だなって僕思ったんで、単純に。
うんうん
うん、まあ、実際に見に行ってもいいですし、その作品をね。
あ
うん、映画もいいだろうなっていうふうに思いましたね。
ダウン症の人ってその、実際の部分ってあんま見えて、まあ見ることあんまり機会ないじゃないですか。ああ、
確かにね。うん、
だからちょっと偏見かもしれないですけど、あんな、こう、すごい上手に字を書くんだっていうところも、びっくりしたというか、すごいなと思って。
なるほどね。
はい。
そんなとこですかね。
そんなとこですか、ね。はい。じゃあ、次の9日からの週は、おとけいさんから。
はい。はい、まずは僕は、ミーガンですね。
お
ー。
は
い、これは、6月の、マンスリーシネマトークのお題ですけども。
そうでしたっけ？
そうですよ。
これだったか。
これです。はい。はい、ブラムハウスと、ジェームス・ワンが制作に入っていると。司令官の、
そうですね、
はい、はい。監督ですね。はい、まあ、監督は別の方ですけど。
はい。はい、
まあ、AI 人形が、まあ、多分、人を殺していくっていう多分ね、そういう感じの、子供を守るために、はい、周りのやつ、大人を殺していくのか分かんないですけどね。そんな話ということですね。うん、これは面白そうですね。
はい。
あとは、コロニアの子供たちですね。僕がこれ全然知らなかったんですけど、
はい、
ナチス残党によってチリに設立された拷問施設、コロニア・ディグニタを舞台にしたという、
うん、
まあそれを映画化した話と、まあ史実に基づくという感じみたいですけど、
はい。
まあ全然知らなかったっていうのもありますし、まあ、まあナチスものというかね。
うん。
うん。まあホロコーストでは全然ないかもしれないですけど、まあまあそういうところ、うん、で、これはちょっと見ておきたいなというとこですね。うん、 あとは、そうです。これですね、僕この間、三石健さんの予告を見たっていう似たような映画があった。波紋と似たようなのって言ったのが、はいはいはいはい、この逃げ切れた夢の方ですね。
あはいはいはい、
この設定じゃないですけど、まあ、親子の、うん、で、お父さんでみたいなね、いう話、うん、ところは一緒だったんですけど、
うん、
二宮幸太郎監督の、はい、作品ですね。
はい、
認知症になっちゃうという、お父さんはその、うん、定時制の高校の先生してるんですけど、
うん、
どうも認知症になってしまって、みたいな。いう話みたいですね。うん。うん、はい。
なんか、三石さん。
はい。
嫌な役しかしない
んですけど。今回はどうかちょっとわかんないですけど。
そうでもなそうですよね、う
ん。多分、まあ、病気になる本人なんで、
うん。
そんなみんなに疎まれるってことも、最初は疎まれてるかもしれないですけどね、家族にね。うん、ちょっとわかんないですけど。はい。まあ、波紋ほどのことは全然ないと思うんですけどね。はい。
うん、うん。うん
あれはひどそうですからね、多分ね。
でも大体波紋みたいなイメージですけどね。
あ、そうです。
三石健さん
と。ああ、イメージがね、
うん。イメージ、うん。はい。
はい。じゃあ僕とりあえずこんなところにしておきますけど。
はい。
松さんいかがですか？
僕、ミーガンってなんか、チャッキーのような話なのかなと。
はい、そう、ぽいですよね。
ぽいっすよね。
新しいチャッキー見てないですけど、設定はでもそうですよね。はい、そうですよね。はい、人形、は、AI になってるんですか？ロボットになってるんですよね。そう
そうそう新しいチャッキーも AI なんですよ、ね。
うん。だから、同じっちゃ同じかもしれないですけどね。
でも、僕は、ジェームズ・ワンが制作とか原案だから、
うんうん、
そこは変えていくんじゃないかってちょっと思ってた、
ね。ああ、なるほどね。
あの人やっぱ、そのようなのを踏まえた上で何か作るのうまいじゃないですか。マリグナントとかも、
そうでしたね。
はい。
あんまり言えないですけど、ひねり
がありますよね。まあ、ひねりを加えてくるんで、うんうん、そのひねりがいいかどうかわからないですけど、
うんうんうん
普通の作品は作らないんじゃないかなって。
なるほど。
うん、しかも、ミーガン結構アメリカで入ってたんですよ、多分。そこそこ。
うん、
10以内に何週間か入ってたから、
うんうんうん、
その、あんまりにもストレートな話だったらそこまで入んないんじゃないかなと思うんで、
うんうんうん、
ちょっとそれ期待してます。
うん、なるほど。
あと一個は、リトル・マーメイドですね。
おー。
リブ・マーシャル監督、はい、シカゴの監督ですけど、
うんうん、
今回その、白人じゃなくて、ハル・ベイリーという方が、
うんうんうん、
アリエルの役。
はいはい、
で結構、ま、黒人っていうことで、
うん、
まあ、批判というか嫌だって言ってる人もたくさんいるみたいですけど、
うんうんうん、
僕はいい試みだなとは思ってるので、うんうんはい、
まあだって、まあ、史実じゃないんで別に誰がやってもいいわけですからね。
そう、う
ん、
勝手に白人っていうイメージを持ってるだけであって、
そうそう
そう、うん、歌さえ上手ければ別に何人がやっても本当はいいわけなんで、
うんうん
はい、ちょっと僕はアニメのリトルマーメイド見てないですけど、
はいはいはい
ちょっと見てみたいなと。
はいはい。僕もとかまあまあなんとなくしか覚えてない。
うん。
まあいろんな作品はあるのかな。うん。まあディズニーはまあ代表的なやつかもしれないですけどね。
はい。
うん。もともと童話なんで、まあまあいろいろあるんでしょうね。あいろいろあるって言い方あれですけど。
うん。うん、なんかディズニーシーであるんですね。このアリエル の乗り物みたいな乗り物じゃないな舞台みたいな。
うん。
それ何回か見たことあるんですけど、
うん、
そのに出てくるシーンと予告編のシーン結構似てて、
あ
はい、まあ多分アニメ版からこう踏襲してる部分なのかもしれないですけど、うん
うんうん、なるほど、
そういうオマージュとかも面白そうだなっていう、
うんうんうん、
はい、そんな感じですかね僕は、
あ、そうですか、
じゃあ今週はあんまなかった
です、あ、本当ですか、じゃあ僕はじゃあプラスで、テノール、人生はハーモニーっていう
作品です
ね、まあ、音楽映画ですね、おそらくね、これ。
はい、はい。
ラッパーをしてる、まあ、
あ、これか。
男性がいて、
はい。
なんか、寿司の配達をたまたましたら、に行ったら、なんか、まあ、そこで、まあ、オペラっていうか、まあ、声楽をね、教えてるところにも、行ったみたいですけど、
うん、
で、なんかそこでちょっと声を出すことがあって、彼、うん、なんかすごい才能があるんじゃないか、みたいな風に、見染められるみたいな、そんな、話っぽいですね。もともと、
はい。
もともとこの主演の人は、ビートボクサー、MB14 って書いてある。
うん。
うん。まあだから音楽をやってる人なんでしょうね。
うん、
で、オペラに、この作品で、挑戦したのかな。
うん。
みたいな、
うん、
はい、話ですね。
まあ、音楽映画見なきゃいけないからな。どっか
しら確かに。これは音楽映画間違いないと思うんですけどね。はいはい、あとはそうですね、プチニコラ、パリがくれた幸せですね。
またフランス映画。
アニメーションなんですけど、これ。
うん、
プチニコラっていうその、児童書が、なんか、すごい、フランスでは、多分サザエさんみたいな、コボちゃんとか、ああいう感じの漫画なのかな、あの、児童書があるっぽいんですけど、
うん、
まあ、それをアニメーション映画にしたという、まあ、うん、その作者の人たちの話ですね、これ。
うん。
だから、すごい、あの、イラストも可愛いらしいような感じで、
うん、
なんか、良さそうな話だなと思いましたんで、これもできたら見たいですね。
うん、はい、うん。こういう感じか。
うん、
全くノーマークだった。
あ、本当ですか。
はい。
あとはそうですね、話題になりそうなので言えば、ちょっと見れるかどうかわかんないですけど、水は海に向かって流れるんですね。広瀬すず主演の。
はい。はい、僕はあの、
はい、
そしてバトンを渡されたら全然良くなかったイメージがあって、
はい。はい。僕見てないですけど、あの、悪い評判しか聞いてないっていうか
。だからあげなかったんですけど。
うんうん、まあ、監督さんがその監督さんですね。
はい。
うん、はい。まあ、ちょっとわかんないですけど。あの、この監督さんの作品で言うと、あの、こんな夜更けにバナナかよっていう大泉洋が主演してる、はい。あれは結構僕好きだったんで、
お
まあ、いい時もあれば、まあ、ハマる時もあればハマらない時もあるかなって、まあ僕にとってですけどね。はあるかなと思いますけどね。
うん、
あとは、これも上げときますかね。あの、香港の、あ、違う、香港だけじゃないですね。一つは、ミートザフューチャー、培養肉で変わる未来の食卓っていう作品と、
はい、
これドキュメンタリーですけど、もう一つは、リファッション、アップサイクルで蘇る服たちっていう作品があって、
はい、
これ、あの、予告見ると二つ同じ予告が流れるんで、二作品とも。
うん、
多分、なんか、何らかの、あの、関係がある話です。まあ、どっちもその、環境問題の話ですけどね。
うん。
うん、まあ、そういうドキュメンタリーですんで、まあ、興味はあるんで、見れれば見たいなというのはありますけど、
はい。
っていうとこですかね。
うん。この、海は、水は海に向かって流れる、ね、
はいはい。
前田監督って、大名倒産っていう、これからやる映画の監督でもあるんですね。はいはいはいはい、
そうですね。うん。
めっちゃ撮ってんな。
そうそうそう。だから、なんだろう。うん、エンタメ作品は結構、まあ、たくさん撮ってる監督ですよね。
うんうん、
まあまあメジャーなっていうかね、
うんうん。
職業監督っていう感じですかね。
そうですね。
うんうん、
はい。
はい。
こんな感じで。
はい。
大丈夫ですか？
はい。
はい。では今日は6月上旬の注目作品について話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。